マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第460回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第460回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成さんはじめ合計9名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気屋ウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は、番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。はい、ということで、前回のバイオの話ね、木澤さんノリノリでしたねっていう話を結構言われましたけど。ね、まだね、現物見れてないです。慎吾さんが、秋葉原のヨドバシカメラで現物見たって写真を送ってくれたんですけど、横浜のヨドバシカメラね、22日は行けなかったか。うん。なんか本当、しょっちゅう横浜のヨドバシカメラ行ってるんですけども。まあ、多分、秋葉原の方に店頭に置いてあるってであればね、横浜を置いてくれると思いますんで、ちょっと来週また現物見てみたいなと思っております。それと、昨日、11月23日、金曜日、ドットネットロー勉強会、日本マイクロソフト品川本社で行いました。私の方からですね、Windows 10のオクトーバー2018アップデートのお話を改めてさせていただきました。まあ、ポッドキャスト番組の中でですね、お話したようなことをこうスライドに起こして喋ってきたという感じなんですが、まあ、合わせてファイル消失問題のね、解説とかを、してきました。まあ、なかなかちょっと人数厳しかったというのと、他にすごい大規模な勉強会もあったというところもあったのかなと思うんですけども、まあ、ちょっと人数的にはですね、そんな多くはなかったんですけども、聞いていただいた方ね、結構熱心にメモを取っていただいている方もおられまして、そういうのを見るとすごく嬉しいと思うんですけど、本当にありがとうございました。で、その後、ライトニングトークで、サーフェスプロ6の話をですね、ちょっとさせていただきました。まあ、いずれも内容的にはですね、この番組で話したようなことなんですけども、まあ、そんなところでね、来ていただいた皆さん、本当にありがとうございます。ちょっとお名前は出しませんけど、昨日、ポッドキャスト番組、いつも聞いてますっていう方、リスナーさんの方来ていただきましてね。ちょっとお話もさせていただきましたんで。また、ぜひ、今後よろしくお願いします。さて、で、今回なんですが、まずですね、前回エンディングでちょっと話したんですけど、ちゃんと本編でもちゃんとお話した方がいいかなと思いまして、Windows 10 October 2018アップデート、こちらはですね、今、正式にリリースが再開されています。11月13日、まあ日本だと11月14日だったりするんですが、正式に再配布というのが始まってまして、まあファイル消失問題の話の解決だとか、あとは10月23日に発生というか公開された ZIP ファイルを展開すると、展開先に同じファイルがあると上書きするかどうかっていうのを聞いてくることになってるんですけど、それ聞かずに上書きしちゃうっていう不具合もあったんで、それも合わせてね、修正されてますので、10月2日の段階ですぐアップデートした方は、まあ、多分まあアップデートしてると思うんですけども、もう一回 Windows アップデート確認してね、アップデート、ちゃんとされてるか確認された方がいいと思います。まあ、いずれにしてもちょっとファイルが消えてしまうとか、上書きされてしまうっていうのはね、問題なんで、ぜひちょっと対応の方をしていただければなと思っております。で、アップデートなんですが、一遍には行われません。ですから、Windows アップデートでですね、すぐアップデートできる方とできない方というのが分かれると思います。で、段階的におそらく3ヶ月ぐらいかけてアップデートが提供されていくっていう形になると思いますので、でもすぐにでも欲しいっていう方は、Microsoft のウェブサイトのですね、Windows 10 Download ということで検索してもらって、そこに Microsoft の検索結果の一番に出てきますので、Windows 10 のダウンロードサイトに行って、今すぐアップデートだったかな。そこら辺をクリックしていただくと、Windows 10アップデートアシスタントっていうのがダウンロードされて実行されますので、それを使ってアップデートをしてみてください。もうそれでね、アップデートできます。で、ちなみに私なんですけど、 デスクトップマシンの方がですね、それでアップデートしようとしたら、できなかったんですよ。アップデートの最後で再起動した時に、成功しなかったってことで、ロールバックになっちゃいまして。まあ何度も何度もやってもダメで。はじめほったらかしにしといて、再起動してってことで、別のことしながらやってたんで、あ、終わってるって再起動してるって言って、バージョン番号確認したらずっと1803のままなんですね。ここは1809になってほしかったんですけども、おかしいなってことで、で、大体こういうことあるとすぐ私 Facebook にダメだって書くんですけど、そしてお知り合いの Microsoft の方がですね、それ、木田さん、ロールバックで失敗しないっていう話になりまして、ちょっと見たところ、どうも失敗してて、で、もう一回ずーっとアップデートそのね、マシンの前でずっと見てたんですけど、再起動後にまた失敗っていうのがあって、なんかね、ログファイルを見たんですけど、Azure Sphere のドライバーのとこで引っかかってるとか、なんか、ちょっと私特有の環境の問題だったかもしれないんで、で、ちょっともう時間もなかったんでね。まあ、Windows 10のアップデートとアプリの再インストールっていうのは本当にもう簡単にはできますんで、てかあんまりルーチンワークになってるんで手間かけずにっていうかね、簡単に私としてはできるんで、SSA に再インストールしました。クリーンストールですね。しまして、それで今使っています。まあそんなところで、Windows 10 October 2018アップデート、まあすでにね、第453回でね、解説している通りですね、クリップボードが拡張だとか、いろんな細かいところですけど便利なところが、バージョンアップされてますので、ぜひ使ってみてください。はい、以上、Windows 10 October 2018アップデートがリリース再開されましたという話でした。さて、じゃあもう一つの話ですね。ARM プロセッサー版の Windows 10。Windows 10 on ARM。これがね、もう発表されて、海外ではもう、キム&レノボとか、HP とかから出てると思うんですが、これがですね、Microsoft の開発ツールの方で正式にサポートっていうことになって、あと Microsoft の方でも、ARM の、Windows 10 の ARM のネイティブアプリも受け付けるっていう、受付を開始したということになっています。まあ、正式にはですね、ARM の 64bit 版、これのアプリが作れるようになったというのが正式対応したということと、ストアでも配布できるようになったということになります。で、これ、Microsoft のね、Windows ブログっていう本社の方のブログで、11月15日に発表しています。まあ、これ64bit 版 ARM ってことで、まあ、スナップドラゴン850とかですね、まあ、それ以降のプロセッサーで動かすことができるってことで、エミュレーションによって、従来のインテルのコード、プログラムもアプリも動かせるというふうになっているものです。やっぱり ARM 版で動かすってことの特徴を期待されるのが、そのバッテリーの持ちがいいとかですね、そういったものになるんですが、もちろん、ネイティブな ARM のアプリケーションっていうのも動かすことができます。で、やはりそちらの方が、効率がいいっていうかね。まあ、エミュレーションしてるかしてないかって違いなんで、やっぱりそこの差は大きいと思うんでね。ネイティブな ARM のコードっていうのも出力することができます。で、それが対応になったのが、Visual Studio 2017の、バージョン 15.9。で、今ね、最新版が 15.9.2 です。Visual Studio 2017バージョン 15.9.2。プログラムの方でですね、生成するプログラム、出力先がですね、ARM64 という項目が増えました。まあ、これによって、作ったプログラムを ARM64 のネイティブなコードに出力をして使うことができるようになります。で、この Visual Studio 2017は、まあ、条件はあるんですが、コミュニティエディションというのも出てて、無料で使うこともできます。で、こちらですね、C++ で開発したものとか、ドットネットフレームワークで開発した UWP アプリ。これを ARM64 版に対応したっていうことで、リリース、提供することができるようになります。もちろん、ストア経由じゃなくてもですね、個人のウェブサイトに置いてダウンロードして使うっていうこともできるようになっています。日本ではまだ、まあ、輸入は知ってる方おられますけども、なかなかまだ日本で持ってる方少ないですね。一部ちょっと知ってる方いるんですけど、まあ私の周りなんで誰かしら持ってるんですけども、 ということでね、ネイティブで動くコードも対応できるってことで、うん、これ出てきてどうなんでしょうね。そこそこパフォーマンスも良くて、まあ、バッテリーの持ちがいいっていうんであれば、これ面白いことになるかなと思っています。私は買うかっていうと、微妙だな。いや、多分買わないと思いますけどね。多分サーフェスの上のグレードの方にお金かけるかなと思うんですけども。まあ、ほとんどタブレットに近いね、軽いマシンが出てくるといいかなと思っています。はい、以上。ARM64bit 版のアプリの開発ツールの正式サポートとストアでの正式受付が始まったという話をさせていただきました。ということで、ちょっともう一つお話をさせていただきます。ディスクのチェックツール、クリスタルディスクインフォというアプリがありますっていうか、非常に有名ですよね。クリスタルディスクマークってベンチマークを取るソフトと、クリスタルディスクインフォっていうディスクの状態をチェックするツールがありますが、こちらの宮崎さん、ひよひよさんって言われている方が作られている、非常に有名なソフトですね。宮崎さん、この前ドットネットラボでもお話しいただきました。なかなかね、非常に有名になって、各ディスクメーカーとか、インテルとかね、そういうとこからも、対応してるかって問い合わせが来るくらい、非常に重要なソフトを作られているんですが、もうそれをね、フリーソフトとして配布されているんですが、今回、クリスタルディスクインフォ、これのフルモデルチェンジっていうことで、メジャーバージョンアップですね。8.0.0。これがリリースになりました。で、現在ダウンロードして、もうインストールして使うことができます。で、このクリスタルディスクインフォっていうのは、ディスクのチェック、SSD とかハードディスクをチェックして、異常があると、メールとか音声とかで通知をしてくれるというツールです。で、このディスクで持ってるスマート情報ですね。SMART。スマート情報を読み取って、健康状態ですね。温度だとか、あと、代替セクター、ディスクが壊れているかとかですね。それをどうやってリカバリーしているかとか。まあ、そんないろんな情報を吸い出して、正常に動いているかっていうのと、注意が必要ですってことと、もう異常ですよっていうことで、わかりやすく示してくれます。で、もちろんスマート情報を細かくですね、ディスクが何時間動いているかとか、何回電源が入ったとかですね。まあ、そういったの全部ディスクの方には記録されるんで、それを読み取って表示してくれます。またこのひよひよさん、宮崎さんもですね、ウェブサイト、クリスタルデューワールド、こちらも20周年ということで、それも合わせてね、まあ、記念ということでリリースもされています。20周年。すごいですね。Windows 95が出たのが、23年前の昨日ですね、11月23日、23年前だから、その後3年後ぐらいからずっとウェブサイトを立ち上げて、もうその前からね、ソフトは作られてるんでしょうけど、20年間やってるってね、すごいなと思いますね。まあそういうなこともありまして、まあ結構いろんなニュースサイトとかでも出てますんでね、もうご覧になってる方もおられると思います。で、このクリスタルディスクインフォ 8.0.0 なんですが、先ほど話しました ARM64、これもサポートを正式にしております。で、あとは USB NVMe ブリッジコントローラー、Jmicron の JMS538、Ace Media ASM2632 というのもサポートということで、今までこれベータ版でサポートしてたんですけど、正式サポートということでリリースをしています。で、ARM64 って書いてあるってことは、さっきARM64 マシン買った方は知ってるって、実はこれ、ひよひよさんだったりするんですけども、やっぱりちょっと評価用としてですね、結構いろんなディスクを実際自分でこう買って評価してということをね、やられています。で、私ももちろん入れてます。前から入れてたんですが、新しいバージョン入れてですね、まあ、改めて見てみて、いろいろハードディスクとか SSD とか入ってるんですけど、この前ぶっ壊れてたっていう SSD は相変わらずこれで見ると健康な状態なんですけどね。あとは 500GB のハードディスク、これずいぶん前に買ったんですけど、これが、代替済みセクターの敷地が超えてて、ちょっともう注意状態ですよっていうことでね。起動したらしずくちゃんがこのディスクもう危険ですよっていうようなことをね、教えてもらいました。まあ、そんなね、遊び心もある、 有名なフリーソフトですね。ぜひ、ディスクのチェックツール、クリスタルディスクインフォ 8.0.0 リリース中ですね。ぜひ、ダウンロードして使っていただければなと思っております。以上、クリスタルディスクインフォ 8.0.0 のお話をさせていただきました。はい、第460回は、Windows 10 October 2018 アップデート再リリースの話と、ARM64 版 Windows 10 の開発環境、あとストアでの正式受付が始まったという話と、ディスクチェックツールクリスタルディスクインフォ 8.0.0 のリリースの話をさせていただきました。はい、ということで、ちょっと私事なんですけど、この前、ヨドバシカメラ、本当にビッグカメラから最近行くのがヨドバシカメラになっちゃったんですけどね、これ宇宙戦艦ヤマトのですね、地球連邦艦隊のですね、機関のアンドロメダっていうのがあるんですけど、その一番艦アンドロメダのプラモデルを買ってしまいました。といっても1000分の1なんか高いやつじゃなくてですね、これ680円っていうメカコレってやつです。これ何分の1かな、ほんと小さいんですけどね、買っちゃいまして。で、ヤマトも売ってたんですけど、もちろんガミナス艦とかもあったんですけどね、ちょっとお気に入りなんですね、アンドロメダね。この波動砲が2つついてるっていうのがすごく好きなんですけど。ということで、まあこれ1個作って、その後またヤマトも作ろうかなと思っています。でもなんかこう、ただ小さいんでね、もういい年になってくるとですね、これプラモデル作るのも結構辛くなってくるんですね。144分の1のガンダムがもう厳しいなっていうところで、ハズキルーペとかしてですね、そこまでしてお前作るかってくらい作ってるんですけども、さあ、ちょっと、この後、編集終わって配信してからですね、このアンドロメダを作ろうかなと思っております。ちょっと楽しみにしてます。まあ、帰り道は散財したくなるっていう感じでね、いろいろ寄って買っちゃうんですけども、まあ、ほどほどにしたいなと思ってるんですけど、まだ作れるんでね、作っていこうかなと思っております。あとは何かあったかな。まあね、バイオ A12 がまだね、現物見れてないんですけども、今ね、サーフェスプロ6のクロームドルやっぱり欲しいなと思ってまして、まあ、いっぺんにいろいろ買えないんでね、いろいろ作戦練らなきゃいけないんですけども、まあ、昨日もドットネットラボでね、今のサーフェスを誰か買ってくれませんかって買ったら、それ下取りみたいな形で新しいサーフェス手出せるかな、でも厳しいなやっぱりっていう話までしてましたけど、どうなんですね、ノートパソコンって何年周期ですかね。結構2年っていうのが一番最短っていうかね、だと思うんですけどね。例えば私 MacBook Pro ももう買ってちょうど2年ちょっとぐらいになったとこなんですけど、もうまだまだ全然使えるんで、まあ、周りの方聞いてるとね、前のエアを使ってる方結構いて、それが2011年とか。まあ、そんぐらいになると厳しいかなって言ってましたけど、まあ、それでも使ってますよっていうのがあるんで、結構4、5年とかね、そんぐらいの年次で、まあ、今のね、Windows も軽くなってるんで、使えていくのかなとは思っています。で、お店行くとね、この黒いサーフィスプロいいなっていうのを相変わらず見てまして、まあキーボードとね、ペンとダイヤルをそのまま使えるんで、いいなっていうのはしょっちゅう見てます。あとあれかな、 iPad は iPad Pro 11インチね、現物見てあこれも欲しいなっていうのがあったんだけど、あれも9万円ですよね。パソコン、ノートパソコン1台分なんで、まあ、とても一括じゃ買えないんでね。なんかでも写真端末用に、撮った写真を外で取り込んで、iPad の Lightroom CC で編集したりとか、ちょっと見てみたりとかね、ビューアーとして見てみたりとかっていうのを、もういいかなと思ってはいます。だったらもうプロである必要ないし、一応夜だけ載せてる 128GB の現行の iPad 2017年モデルかな、もういいかなと思ってる一方、もうすぐサイバーマンデーだったかブラックなんだかで、安売りがどんどん始まりますよね。その後おそらくFire HD10 Amazon Kindle の Fire HD 10が多分1万円ぐらいで買えるからそれもいいかなと思ったりと、いるんですけども、まあ、多分考えた数にどれも買わないんじゃないかなと思っています。まあ、ちょっと Amazon の方ねセールが始まるんでそこはちょっと楽しみにしたいなと思っております。はい、そういうことでまたいろんなネタ集めて話したいと思います。またよろしくお願いします。